YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月1日火曜日、第389回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように、池花摂取流は次期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そば居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて本日11月1日はですね、久しぶりに今日は何の日ということで、申し上げるなら、まずは計量記念日、そして東大記念日、自衛隊記念日とある中で、ペットフード工業会等の6団体が1987年昭和62年に制定したワンワンワン11月1日ワンワンワンの語呂合わせから、犬についての知識を身につけ、犬を可愛がる日にて犬の日ということらしいんですけどね。さて、全国のドッグブリーダーの皆さんには、果たして今日の特別な日に、普段と違ってですね、愛犬をどんな可愛がをされるんでしょうかねと大変気になるところではございますけどあちらにはドッグブリーダーの方多いですけどね、そのまま私的には犬と猫にはあんまりですね、ほとんどと言っていいぐらい、ご縁のないそんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、おはにゅーん、今日は一仕事終えて今から楽しんで舞台観劇してきますといったことでですね、そんな先輩とのお付き合いに、あるいはハロウィンの仮装猫メイドに、はたまたレコーディングにと何かとお忙しい中ですね、今日も頑張ってくるぞ的なねことは、まあ大変よくわかるんですが、ただそのおはにゅーんとかですね、うにゅとかですね、ぬゆんとかいうのがですね、よくわからないといったですね、そんないつも明るく元気な不思議子学 F 第一週目アシスタントといえば、あっかちゃん。
こんばんは、あくつかおりです。
はい、そんなあくちゃんとお送りしてもらいます、学大 FM ですけどもね。さあ、あくちゃん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、近況は、髪を切って真面目になりました。
なんか坊やみたいになっちゃったけど、大丈夫かね。結構ヘッドホンかけると余計にこう、髪の短さが強調されますね。
結構みんなに少年になっちゃったねって言われます。
少年時代だよね。熱がすぎ風あずみみたいなね。
懐かしいですね。
本人的にはでもなんかやっぱりきっぱりさっぱりみたいなことで、気持ちいいっちゃ気持ちいいわけだ。
そうですね、さっぱりしたので気持ちもさっぱりで。
でもさ、普通は夏場に向かって切るんで秋口冬になるっていうのは寒くねえの、襟足とか。
多分大丈夫です、
風邪ひいたり。
巻きます。
あ、そうなんだ。まあ、女の人はね、エクステンションとかいろいろカツラみたいなのつけてもね、いろいろその、また逆にファッション楽しめるっていうのあるんだろうし、また、なんだろうな、あなたみたいにね、
はい、
戦隊ものやりたいとかね、お芝居になんかやるっていう人は、ちょっとかぶり物するんだったら、長い髪は逆に面倒だったりとかするのかもしれないけどね、その辺はあるんですか、多少。
その辺は全く考えてなかった。じゃあ
完全にもう完全心境だとしたら、なんか心境の変化みたいな。
多分そうですね、ちょっとさっぱりしようと。
あ、そうなんだ。
で、傷んでるとこ切ってくださいとお願いしたら、
そういう話でしたよね、基本的にね。
バスンと、
バスンっていかれちゃったと。
もういいやみたいな。
傷んでたんだね。
はい、
あ、そうなんだ。髪もハートも傷んでたみたいなことじゃなくて、髪だけ傷んでた。
髪と頭が痛んでますね、中身がちょっと。
ね、あ、なるほどね。私はそこまで言ってませんけども、まあ、自らね、自己申告的な。なるほどね。そんなあくちゃんですけども、まあ、髪を切られたということでね、今日もあったチェックのシャツに、はい、ジーンズに、なんですか、それは、タイツといったことですけどもね、まあ、秋らしい予想にはなってきたのかなといった部分で、はい、あとはレコーディング、あるいは猫耳。コスプレ、はい、で、あとお芝居と言ったところでしょうか。はい、自分で言ってくださいよ、どんどんラジオ
で
もね。
自分で、はい、はい、褒め皿なんですけど、褒め皿、
はいはい、
なんか人が足りなくて、TBS の内村不動産の番組に出させていただきました。
はいはい、うん、人が足んなくて内村不動産に出ちゃったってのはどういうことなの。
もともとその取材に出てる主要メンツの方々が、うん、みんな予定がつかまなくて、代わりに出ました。
出ちゃったの。結構じゃないそれ。
楽しかったです。
キャスティングってキャストとしてはどんな方があのご出演だったんですか。
内村さんとカニング竹山さんと、
うん、竹山さん
小島よしおさんと、
竹山さんに言っといてくださいことは、俺銀座でもご一緒したんで、
ね、ああそうです。
そういう時にあのサンママ、サンママご存知ですかママと、私サンママとラジオやってるんですよって言えばあそうなんだみたいなことでさ、
あそっか、
そうなんだよね、はい、うんうんうんうん、そう、それ知らなかったしょうがないな。
すいません、
なっちゃんだったら知ってたんだけどな。なっちゃんいなかった、そこで。
夏さんはいなかったですね。
なっちゃんがいればね、銀座でお世話になりましたみたいなことでね、話がまた盛り上がったのかもしらんけども、ね、ああそうかそうか、なるほどな。その他には、
その他にはカラフルバードが2期メンバーを一般公募しております。
AKB みたいなこと言ってんね。モーニング娘かみたいな。そんな5体操な立派なユニットでしたっけ。
いやなんか6人、あ8人中2人が脱退しちゃって、
あらもうどうしちゃったの。
なんかみんな忙しいみたいで、他のことが、
阿久津がいじめたんじゃないの。
違います、違います、私すっごく真面目に一番下っ端なんで、
う
ん、
ああそうなんだ、でまた新生カラフルバードで第2期がスタートしたと。
スタートするって言ってました。
すると、
はい、
いうことなんですね。でそのレコーディングはもう終わったと。
レコーディングは今いる6人で割り振って終わりました、うんうん、最初の1枚目は。
なるほどね。でお芝居お芝居でまたなんか新たなレコーディング、違ったあのテスト、違ったバージョンのレコーディングがあったと。
あそうですね、はい、お芝居の主題歌だったんですけど、うん、私の撮る時間がなくて、うん、ほとんど夏さんメインで歌ってます。
忙しいじゃないですか、なかなか結構じゃないですか。で今日は今日とてまた新たにその、ミュージカル、そうじゃなくて普通のお芝居、
普通のお芝居です、
ね、ラブコメディって言ったのかな。
そうですね、ラブコメディ
それをなさるんで、
はい、
でお友達っていうか、まあ、一緒に舞台に出演される、
はい、出てくださる方を
タレントの皆さんにお越しになっていただいていると、
はい、
いうことでね。であなた何するの。
私は騒ぎます。
それだけのことなの。騒いでないんだったら俺たちも出れそうな感じがしないでもいいんだけど。
なんか
ずっとサンママがずっと通るだけのなんかそういうこういう歩行者の役とかエキストラで使ってもらえないかな。騒ぐだけでいいんだろ。
なんか、うんね、なんかよくわかんない役やります。よくわかんない役。
あそうなんだ。今日あなたに聞いてもダメみたいなんでね。じゃあまあゲストの方に早速入っていただくような形でね、
はい、
どんどんと進めてまいりましょうかね。そんな素敵なゲストもお待ちかねのこととって始めてまいりましょう。いつものサンママこと希望伊藤と
阿久津香織の
学大 FM。始まりました学大 FM でございますけどもね、でもまあどうでしょうね、すっかり秋めいてきて行楽だとか、はい、芸術の秋とか読書の秋、スポーツの秋、ね、食欲の秋言われますけども、アクちゃん的にはどんな秋ってことになりましょうかね。
私は、うん、あ芸術の秋、
芸術の秋
最近あの
似合わんな
お最近絵を描くのがだんだんみんなに認められてきて、今度2個生で紙芝居やることになったんですよ、
あ動画どうなってるの。動画の方は、
動画の方は
悪魔のどうしたらこうした、
はい、順調に
順調に、もう何回目になる、
次で9、
8、あそんな撮ってんの、
多分結構やってると思います。
すごいね、でそこで絵を描いてんの、
そこで絵を描いてます。
なんだかあれじゃないの、それこそもうシャガールだとかピカソみたいな絵描いてんじゃないのか。
いや多分でも最近上手くなったねとは言われるようになったんですよ。
あそうな
の、前よりはマシになったねって
じゃあ大したことねえってことであには違いないと思うんだけど、まあまあでもそれなりに良くなってきたと、はい、またじゃあ学園の方でもご披露してください、
はい、
でそういった意味で言うとアクちゃん的には芸術の秋と、
はい
ね、でまたそれは今日もお芝居の方もなかなか格調高い、じゃあ お話が聞けるのかそれともただ騒いでるだけの話に終わるのか、ね、よく分かりませんけど、とにかく、まあ、ゲストの方もお待ちかねのこととて、本日の書き換えのベルの紹介からご紹介してまいりましょう。まず最初にいただいておりますのは伊藤さん、おはようございますということでね、こちらも劇団関係の方からのメールでございます、
はい、
先週にお越しになっていただきました劇団三国は渡辺英子さん、ね、早稲田の方で今度、まあ、お芝居があるわけですけども、そんな渡辺さんからは吉田英二さんと劇団をやっております渡辺英子です。先日はラジオに出させていただいた上にいろいろと美味しいお食事やお酒までいただきありがとうございました。え、なんですって、ラジオに出させていただいた上にいろいろと美味しいお食事やお酒までいただきありがとうございました。美味しい、もう何回も言わなくていい、まあ聞いてらっしゃる方はね、なんか若干何回か言ってたんで ありがとうございました。なかなかラジオに出る機会がないので、大変勉強になりました。あれから朝まで飲んだと吉田さんから聞きました。ぜひ今度は私も混ぜてくださいね、またお芝居本番が終わりましたら吉田さんとゆかさんと打ち上げのような飲み会でもできたらと思います。これは先週のゲスト、早稲田の大学院生とですね、をやっておいての吉田氏と、まあ、そこに、渡辺英子さんという方が加わって、まあ、ゆかさんという方たちが中心になって今度11月6日日曜日はですね、はい、早稲田祭においてお芝居があるということでですね、タイトル、はい、ちょっとタイトル控えてこなかったな。まあまあとにかく先週の放送を聞いていただければわかると思うんですけどね、
はい、
やはりまあこのそれこそお嬢が芸術の秋って言われたけども、多いのね、あの舞台をなさる方とかね、はい、そのお芝居のとかミュージカルとかっていうイベントが多くて、なかなかまあ全てにおいて、お伺いしたり顔を出すこともできないんで、恐縮なんですけども、まあ、前回お越しになっていただいた劇団三国の皆さんは今回は旗揚げ公演ということらしいんでね、興味と関心がおありの方はどんどんとそちらの方へ。11月6日早稲田、朝の10時半からオープンで、はい、11時スタートだぐらいだったと思うんですよね。詳しくは劇団三国の方でチェックしつつですね、お出かけになっていただければというふうに思いますね、
はい、
そんな早稲田つながりでいただいておりますか。続いて、
はい、伊藤様、はい、早稲田大学院吉田さんからです、うん、おかげさまでサウナの方もゆったりできてとても良かったですでありがとうございました。
朝まで飲んだっていうか、まあ、吉田さん先にもう参っちゃったからな。
あ、そうなんですか、
うん、だからもうサウナ押し込んで帰っちゃったんだ
学F の収録日は稽古日だったので、はい、メンバーには収録の話を伝えていなかったのですが、うん、明日あたり学F のページを紹介したいと思います、うん、早速音源上がってますね、はいはい、それではまたです。
はい、まあ、吉田さんはね、もともと学F でも話題の離婚式のね、
はい、
寺石からの、離婚式プロデューサーの寺石からのご紹介ってことだったんですけども、やはりまあ、なんでしょうね、あくっちゃんもそういうことあるかもわかんないけど、最初に紹介された方とは、まあ、いつの間にか疎遠になっちゃったりとか、はい、なかなか進行が熱くならないんだけど、紹介された方となんかそこからずっとこう長きにわたってお付き合いが始まるとか、うん、仲良くなっちゃったりということはまあまああることでね、吉田さんはまあそういった意味で言うと今、まあ、寺石とその恋にさせていただいてるんだけども、吉田さんの方とは、まあ、そういった意味で言うとプライベートな部分でもいろいろとね、ちょっとこう違ったプロジェクトにご参加いただくなんていうことがあって、大変ありがたいなというふうに思ってるんですけども、もともとはそういう何かを企画したりとかね、こうどんどんやっていくのが好きな方なんで、そういった意味で言うと今後ともまた学 F とね、いろんな形でコラボレーションさせていただきたいなというふうに思ってますし、はい、その線にご紹介しました渡辺英子さんね、並びにまたゆかさんなんかと、ゆかペリ、あ、ゆかさんってこの人もペリカンなんだよ。
あ、そうなんですか、うん、
ゆかペリカンスキーとかなんかいいんだ
よ。
自分もペリカンだよな。
ペリカンです。
自分は 何ペリカンなん
だよ。キバンダペリカン。
キバンダペリカンなんだよな。うちペリカン多いんだよな、ね。はいはいはい。まあまあそんなこんなでね。吉田さん、また今後とも引き続きよろしくといったところですけども。続きましては、今度は音楽情報って言いましょうか。音楽関係の話題には違いないんですけど、はい、これもまあ、学 F を通じてのネットワークということには違いないですね。了解しましたというタイトルで、シンガーソングライター、ゆうやさん。チケット2枚、キーボーさんで確保しておきますので、ライブ当日、カウンターでお名前を言っていただければ大丈夫です。あやさんには早速連絡させてもらいましたが、スタジオ入りして、直接聞かせてもらった方が確実にで早いですねと、あとはタンバリン等のパーカッシブを担当しつつコーラスをしてもらうっていうのもありでしょう。とりあえずはいつものオールディーズ楽曲で様子を見るって方向で、あとはキーボーさんの楽曲をアコースティックアレンジするとか、また、音源同期でドラム等を入れてやるっていう手もありますよねということで、これはお嬢は知ってる新宿で、はい、私があの
あライブされ
ライブをね、はい、まあ、インバイトされて行ったんですけども、パペラっていうカレー屋専門店のお店でライブをやった時に、はい、そこでプロデュースをして自分でもプレイをしてた、キーボード弾いてたちょっとかっこいいお兄ちゃんいるでしょ、
はい、
ゆうやさんっていうんだけど、で彼が、まあ、ゲストに来てくれた時に、あやちゃんが、
はい、
担当してくれてたんだっていうのは、はい、あなたのお姉さん分の、はい、なっちゃんのお姉さん分の前田ゆかりさんが、はい、まあ、ちょっとご事情があって体調の問題とかで、ご不参加だったんでピンチヒッターに来てくれたんだよね、
はい、
であやちゃんとあなたとは
面識ありますね。
面識程度か。
一応カラバー で一緒で歌も一緒。
じゃあもうあれじゃない、 ユニットだったりとかメンバーでお友達だったりとか。
はい。
でもそんな深いお付き合いでもないんだ。
そんなに深くまではまだ行ってないですね。はい、
嫌いなの？
いや嫌いじゃないですよ、好きですよ。
そう
やろ。いやあまり当てはま、あ、そういう信仰関係はまあみんなと深めない人なんで。
そんなに白黒とかはっきりつけなくてもいいよな別にな、はい、あそうなんだ。いやいや、ひょっとして嫌いだったら困っちゃう。分かんないからね、こればっかりはね。あそうなんだ。いやそのあやちゃんが、
はい、
まあ、結局あのなっちゃんとはもうほら仲良しじゃない、うん、あなたと、まあ、なっちゃんとか、まあ、仲良しじゃない、
はい、
なんかそれでなっちゃんを奪い合ってとかそういうことない、それもないよな。
全然ないですね。
ないよな、
はい、
うん、もんな分からんからな、内面でどういう風になってっからな、まあ、それは置いといて。いや別に俺もまたそれは ことを荒立てようとも思ってないし、仲良く皆さんでやってもらいたいんだけど、何を言いたいかというと、ゆうやしと俺とでなんかやんないかみたいな話をしてて、はい、でこちらのインファームさんでもうほら結局11月になっちゃったけど学F文化祭みたいなことをやりたいとか、うん、でそういう話をしてたら、
はい、
あやちゃんなんかできないのって言ったら、いやいや、あ、この彼女歌うんだよっていうことで、で楽器はって言ったらキーボードとかも、まあ、やれるかなみたいな話したんで、じゃあ一緒のことやろうたちでやってんのつまんないし、おじゅんも混ぜて一緒にやろうかって言ったらやりたいって手を挙げてくれたんで、じゃあまあなんか一緒に やってみるみたいなことで、今それそっちの方向でどんどん進んでんだよ。
あ、そうなんですね、うん、おめでとうございます。
なんか他人行儀だな。
え、全然そんなことないですよ。
そう、
はい、
うん、まあ、だからそれはそれでね、要するに何を言いたいかというと、学芸法をつなが、学芸法を経由してのいろんなこうネットワークが広がったりとかね、ご縁が広がってるんで、それはそれで面白いのかなと、
はい、
だっておじは忙しいからダメじゃんか。でむしろ私に声がかからなくてよかったなぐらいのことだろ。
いやそんな思ってないですよ。
思ってんだ
よ、
思ってんだよ。
いや私楽器できないんで。
あ、そうか。じゃあやっぱりよかったなと思ってね。ほっとして若干じゃないんだ。
楽器できないんで。
あ、そうか、そうか、
はい、そこの面ではよかったかなと。
あ、
は
い、まあまあでもそのバリエーションでね、いろんな形で、だからインファームさんで、まあ、学芸文化祭っていうタイトルになるのかクリスマスパーティーになるのか分かんないけど、まあ、今後ねやっていく中で、俺とゆうやさんと、あやちゃんとで、ね、なんかそういう、まあ、A チームだったりとか、でお嬢と、まあ、なっちゃんと、どなたかで、まあ、B チーム、今日のゲストの皆さんとなんかそういう B チームとかね、で C チーム、D チーム、いろんな熊さんチームでもいいし、うさぎさんチームでもいいし、集まってそういうのがいろいろイベントができたとしたら、これは楽しいじゃん。
あ、そうですね、楽しいですね。
ね、ね、
はい、
あっちのチームでなくてよかったな。
いやそんな思ってないです。そんなこと思ってないですよ。
この女も最近なんかちょっとな、メディア慣れしてきて。
そんなことないですよ。
大丈夫ですか。
まだまだ初心者なので。
カイドさんの期待を裏切っちゃいかんよ。カイドさんはあなたの純真無垢なところに惚れて、いつも応援しに来てくれてたわけだから。今日はまたたまたまちょっとねお越しじゃありませんけども。
いや、大丈夫です、まだ純粋ですよ。
純粋、まだ純粋なんだ。まあ、よろしくお願いしたいと思いますけどね。私そういうの邪推って言うんだけどね。まあまあ置いといて、そんなことでね、まあまあいろいろとそういうネットワークが広がりつつあるっていうのは大変面白いんじゃないかなというふうに思ったりしてますけど、はい、続いて。
はい、12月の舞台で共演する人たちです。うん、天音夏さんからです。はいはい、次回のゲストの方は大隅隆さんと白井肉丸さんです。
肉丸さんって言うんだよな。この方って女性みたいなんだよな。
あ、なんか、なつさん言ってましたね。うん、なんか、はい、とプロフィールは来週の頭には送らせていただきます。うん、すみませんがよろしくお願いいたします。
はい、そうなんですよ。なっちゃんのね、なっちゃんはもういつも自分のコンテンツは、はい、ゲストをお招きして、トークをするっていう風な形になってるんですけども、またまたなっちゃんお芝居あるらしいじゃないですか。
はい、
こっちの方にはあなたは加わってないの。
加わってないです。
加わってないのね。はい、あなたでそれはまあセパレートで、だそのなっちゃんとそういうユニットで本当になんか姉妹みたいにしたりとか、あとオリジナルのユニットもやってたりするんだけど、はい、そこはそこでセパレートなんだね。
そうですね。
それはそうだよな。
別れたり
トイレに行ったりとかな、そのずっと一緒っていうわけにいかないもんな。
そうですね。
寝るとこも違えばな。そりゃそうだな。なるほど、そういった、はい、形なんですね。ですからなっちゃん的には来週のゲストは、そちらの、大隅さんと白井さんお越しになるということなんでね、はい、そちらの放送の方もお楽しみになっていただければと思います。なっちゃんなっちゃんでね、昼間またこちらのイファムさんで、
そうですね、
頑張っておいでなんで、はい、なっちゃんファンの方にはねランチも食べにお出かけになっていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますしね。
はい、
なっちゃんブログに書いてましたね。
あ、書いてます ね。すごく美味しそうなんですよね。美味
しそうでしょ。
が
そうでしょ、
うん、
今日か昨日だかエビフライかなんかでゴージャスな、
うん、
一本余分に乗ってるみたいな感じで、そんなことないか分かりませんけど、それでマスターのなんか優しさに支えられてみたいな、ラブラブかみたいな
あ、すごく楽しいって言ってましたね。
なんだかね、はい、ブログだけ見てるとね、うん、ああ、だから来たくなっちゃうよね、
はい、
あの用もないのになんかね、あのランチ旅にね、
はい、
あのどんな風なのかなみたいなね、そんなことで興味と関心の終わりの方はどんどんとまたそちらの方にもお出かけになっていただければなと。もちろんランチの方美味しいねランチご用意しておりますんで、お出かけになっていただければと思います。さあ続きましてこちらはですね、本年もあと2ヶ月になりました幡ヶ谷蒸し八店主さん、こちらも居酒屋さんには違いないんですけど、例年、好評の幻の珍味うちわエビが今年も五島列島から届きました。12月中旬までご用意できます。旬のお酒も揃っております。忘年会のご予約もだいぶ、いただいております。お早めにご予約ください。まだお客様のご要望で夜9時半まただな、お客様のご要望で夜9時半から、以降9時半以降だな、
はい、
午前2時まで隠れ居酒屋メニューをご用意いたしましたね。やっぱ皆さんいろいろなさるんだな、どうぞ気楽にお立ち寄りくださいってことで、なっちゃん幡ヶ谷の方じゃなかったっけね、
確か幡ヶ谷とか言ってましたね。
あの辺だよね、
はい、
なんか見たことあるとか言ってたような言ってなかったようなね。ここはまあ蒸し料理専門のお店なんですけどね、ありがとう蔵王ありがとうのんちゃん関係の お付き合いでね、私も何度かお伺いしたことあるんですけども、またそちらはそちらとして、お出かけになった方はどうぞ興味と関心がありましたらお立ち寄りになっていただければと思います。さあ最後になりますけど、落語のこれはね、お知らせで、立川男子師匠のところの立川流門下は立川談笑師匠独演会、12月3日土曜日午後2時開演、午後1時ごめんなさい、午後1時半会場、午後2時開演ですね、はい、演目の方は締め込み、そしてしじみ売りというね、年末あるいはまあ年始的な、演目ということになりましょうかね、
はい、
場所の方が清井小ホールですな、紀伊国屋の紀ね、紀伊半島の木に、尾は尾っぽの尾、いはいるのいですね。小ホール、会場、清井小ホール、東京都中楽区、清井町 6-5。前売りの方が2500円、当時3000円ということですね。予約お問い合わせは、立川断交交力会。0336502570、0336502570、助演の方がですね、檜山梅吉さんといって、こんな綺麗なほら、芸者的な、芸者っておかしいけど、
すごいお綺麗な方ですね。
お三味線のね、俗曲ということをなさるらしいです。はい、ドドイツだとか、川柳じゃないな、ドドイツとかなんだろうな、歯歌、小歌みたいなこともなさるんじゃないですか。YouTube で拝見しましたけど、中には、なんだっけな、結構、東京ドドンパ娘とかね、なんだっけな、エリチエミさんのテネシーワルツじゃなくて、はい、なんかそういう、あ、カモのマイハウス、マイハウス、マイハウス、なんとかあかんとか、うちへおいでよ、みたいな、全然わかんないな。
はい。
それはそうで、だって戦後間もない頃の曲だから。そうなんですよ。
調べて。
いやいや、そんな調べんでもいい、調べんでもいい、調べんでもいいけど、そういうね、あの曲を、まあ、島田のカツラでありながら、洋曲も、そのジャズテイストで歌ったりするというね、非常に、だからその方を見るだけでもなかなか、あ、こんなこと言ったら断固して怒られちゃうけども、値打ちなんじゃないかなというふうに思いますよ。だからまあ、あなたが言ったその芸術の秋っていうのはまんざらね、まあ本当に当たらずとも遠からずというか、はい、そういうシーズンには違いないんだなというふうに思いますけどね、
はい、
どうですか、お三味線とかあなた。
すごく
楽器やらないって言ったもんな。
楽器はそうです
ね。いや、でも、あえてやってみたいみたいな。そこになるとどんなことになりますか。
やってみたい楽器は、あれやりたいです。なんか
どれやり
たい。洗濯バサミが丸まったような。
洗濯バサミが丸まったような。
洗濯板が丸まったような。
ほうほうほう。
なんかこうあ、すっげえギロ。
あ、ギロね。洗濯バサミが、丸まってからギロって。あ、ギロってのはこう、あ、ガチャガチャやるやつ。パーカッションだよな。
そうです。
あ、それやりたいの。それなんでなの。
なんか面白そうな
んで。面白そうなんで。頭ボリボリ返っててギロになるじゃん。そうでもない。
いい音鳴りますかね。
いい音鳴
る。
カーンと入ってはいはい。まあ冗談さておいて、そんなこんなでね、本日の書き込みメールのご紹介終わったところで、本日そんな談笑師匠のね、ナンバーを1曲ご披露しまして、その後に、本日のゲストの方ご紹介してまいりたいと思いますよ。まずは談笑師匠ナンバーで、それでは聴いていただきましょう。噺家慕情という曲で、こちら。
の顔もおぼろにかす初の高座の頼りなさ楽屋すずめの慰めに肩を押された帰り道匂う夜風は甘かったあの日だけ話しかぼちょうと兄弟子馴染みの店でうちも来てのメイゼンザ通る道さと杯に夜当たりベタの涙だけ送る夜更けのほろに突き濡らす話しかぼちょう合わせの身のつらさ芸は芸だよ恋は恋割れぬ心の仕上げ道ほろり気流し通り雨胸焦がす話しかぼちょう明日も講座で夢よ酒風笑う話か傍聴
こんなで聞いていただきました南光師匠のナンバーでね話か墓場という曲でしたけどもね、まあ墓場つながりという形ですとね、そのままも目黒川墓場という曲歌っておりますのでねどうぞよろしくお願いしたいと思いますけどねさあそんなこんなでですね、本日の1曲目お届けしたところで今日の時事ネタに行く前にですね、本日のゲストの方ここで呼び込まさせていただきましょう阿久津香織さんからのご紹介劇団ミックスピースさんから坂田光穂さんと石井博明さんですようこそ
どうもお願いします
よろしくお願いします、
はい石井さんもうちょっと前行ってもらった方がマイク、ねはい拾いやすいですかねありがとうございますはい、はいさあアクちゃんから、まあ、軽くご紹介いただきましょうかねどんな感じ
はい劇団ミックスピースの座長の、
うん、座長さん
坂田さんと、うん
はい、座長です
と舞台上でよく、うんうん
暴れてんの
一緒に
絡む一緒に暴れてる、う
ん、相手役
絡んでんの
相手役の石井さんです、
う
ん、
あそうなのね、はいはいはいはい、で今度その舞台があるので、はい、今日は、まあ、あくちゃんの、ご招待って言いましょうかお呼びかけで、お越しになっていただいたと、はい、いうことですね、はい、ところが実はサンママは、 坂田さんのことは存じ上げてるんだよね。
そうですね。
っていうのは、はい、前回にも坂田さんはお越しになっていただいたということで、じゃあ坂田さんの方から、前回お越しになっていただいたのはどんな感じでしたっけね。
あ、夏さんの紹介で、
はい。
そうで、なんかあの、前回僕が舞台やった時に、うん、そのメンバー4人と一緒に、
うん、
で出させていただいて。
そうなんだよね。
はい、
ますますこうやって座ってるポジショニングから見ると、
はい、
さらに私の記憶が鮮明になってくる、
はい。あ、本当ですか。
あ、それはそうです。あの、でもこ、もうちょっとそっちの方じゃったんだっ
け。そうですね。
だよね。
座長が
今の石井さんのところ
に座
ったんでね。で今回は座長さんでお越しになった。
そうですね。
なんか、特進されたの。
順調にのし上がってます、
ね。マジ。
いや本当に。
あ、そうそう、そんなキャラクターだった。
はい、
そんなキャラクターだった結構。だから今回ね、あの時ね、茶髪だったのかね。
金髪だったのかな。
うん。でね、ちょっとやんちゃっぽい感じだったんだけど、はい、今回黒いあの。紙でお越しになったんで、
爽やかな感
じ、なんとなく自分で言うかそれ、はい、制作サイドのね落ち着いた感じの、いやあのどうぞ一つよろしくお願いいたしますみたいな感じの印象なんだけど、
はい、
あのトークに入るとあの前回の時のちょっとそのやんちゃ的な印象がね蘇ってくるような感じですよ。
やっぱ喋りたくなっちゃうんですよね。
だいぶ弾けてたもんねあの時もね、
はい、
で確かにね彼はあのこの前もラジオ超いいなとか言いながらね、でちょっとこう今時風のあのお兄ちゃん風の喋りで軽い
そんな軽かったですか。
ちょっと俺多分ねチャラいとか言ってると思うよ1回か2回は多分。
ああチャラかったのか、うん、あの時代は、
うん、そんな時代とか言っちゃうの
いやいやいや
そんな経ってないと思うけど1
年前ぐらいですかね、う
ん、そんななのかな。でもな、
まあ、そんなことないか
ないだろう、うん、俺もそうでもないと思うんだけど、まあでもなんとなくね、うん、あのそんな印象だったんだけども、
はい、
なんだろう、要するにそのラジオ好きという風な印象は非常にこう僕の中にクレジットされてるんだけど、今またあれですって自分で独自に、
そうです、
ラジオ始められたんです
って。やってるんですよ。
すごいじゃないですか。
そう、社長に言ったらぜひやれってことで、
ほうほうほうほう、
でもその3人で今やらせていただいてるんですけど、でネット配信のラジオでもう8回放送された
かな、うん、あ、こちらももう8回ぐらいで、
はい
はい、どんな感じの放送になりますか。
いやもうすべてフリートーク
すべてフリートークで、
はい、もうでもなんかまあ下ネタありの笑いあり、
うん、
涙なし、
うん、
はい、まあ面白ラジオですね。
なんで涙なしということですね、うん、
なしです、
はい、あ、要するにそう親密したことじゃなくて、
そう、もうバカバカしい感じの、
まあ、あ、いや、そうなんだ。タイトルは、
タイトルは黒蜜グミ K チャンネルっていう、
黒蜜組系チャンネル。
そうなんですよ。まあ、それぞれの名前取ってやってるんですけど、
はいはいはい、
前回一緒に舞台やったクロスエゴってやつと坂田光穂、
はいはい、
その黒蜜で最初黒蜜、はい、組ラジオっていうのをやってたんです、でそこに K さんって人が新しく入って、それで K チャンネルって付け足したみたいな。
なるほどなるほど。その舞台とは直接関係ないんですか。
関係ないですね。
関係ないんだけど、はい、あ、なるほどね。でそれに こちらにおいでの石井さんも別にそれも関係ないと。
関係ないです。
もう全く純粋にお芝居とお芝居ということですね。
そうです。
そんなに嫌がらなくてもいいんじゃ
ないですか。はっきり言われ
る。芝居オンリーです、
ね。まあ、そんな、坂田さんに対してこちらは石井さん、
はい、
ね、石井さんのじゃあご紹介ご自分で、どんな感じの方だったでしょうか。
石井は、まだ入ったばっかりなんですけれども、うん、
はいはい、
石井は矢沢みたいな
まだあの舞台のお仕事ぐらいしかしたことが、今回の舞台が初めてぐらいなんですが、はい、他はまあ今後やっていけたらなみたいな感じです。
ちょっとなんかお姉になってんだけど、ちょっとお姉なの、
はい、お姉じゃないですけど、
いや、お姉口調なんですよ。
なんとなくね、ちょっとあの打ち合わせの時にお話した感じだと、もっとこうなんか今時って言ってもあなたのそのチャラさじゃなくて男の子っぽい普通の喋りだったのに、なんかラジオトークになると、みたいな感じになってるんですけども、大丈夫かしら。
かしらとか言ってないですけどね。
はい、乗ってくると出てきちゃいます。
この子変かもしれない。大丈夫かしら。
大丈夫です。
大丈夫？
はい、大丈夫。
男の、なんか、あ、じゃあね、顔立ちだから、ちょっと言うと、その竹内豊だっけ、うん、イケメンのね、
はい、
そんな感じだから、精悍な感じなんで、うん、そんな雰囲気のトークだと全然、思いもよらなかったんだけど、うん、なんとも、でも、坂田さん的には、そんな感じ。
いや、もう本当に芝居入ったりとかすると、もうお姉、う
ん、あらら、
前回みたいな。
そうなんだ。じゃあ、あるんじゃん。
いや、今回は、お姉の役なので、
うん、もうじゃあ役入っちゃってん
の。そうなんです、
ね。まあ、見せてくれるじゃない、そこは。
ごめんな
さい。思考なんだ、そこはな。
そうですね。
で、酔っ払ってもそんなだったら俺怒るだけ。 ちょ、血じゃねえか、それやみたいなことになっちゃうんで、うん、
怒られるかもしれない。
怒られるかもしれない。あ、でもまあ、当たりはやらなくていいやな、そういう感じはね。はい、で、まあ、お二人、三人でお芝居が、今回、どういった形で展開されるということになりましょうか。まあ、
ラブコメディですね。
ラブコメディを。
ざっくり言うと。
はいはい。はい、もう、早速、じゃあ、ご紹介してもらっちゃいましょうか。後でまたまとめてご紹介いただくんですが、はい、それにしても。
じゃあ、もう、とりあえず、触りだけでも、はいはい。劇団ミックスピース、
ミックスピース。
はい。はい、第5回公演。
第5回なのも。
5回もやるらしいですね。
あ、
5回目。
ちょっと待って、整理しとこうよ、はい。だって、今まで5回やったから5回っていうことなんでしょ。
そうですね。
5回、
まあ、今までの、
うん、もやってるっていうの
は。やってたんですね。
やってたんですね。
僕知らないですけどね。
あ、そういうことなんだ。はい、じゃあ、あなたはこのピース、ミックスピースさんに参加されるのは今回初めてってこと。
はい、あ、実は2回目。
2回目なんだね。はい、
実は2回目なんですけど、前の、その。
もういいわはいはいはい。はい、
まあ、第5回目なんです、
ね。なるほど。
はい、で、はい、アバウトっていう題
名。アバウト。はい、もうアバウトっていうのは大体とか、まあ、いい加減ととか、
そうですね、
役みたいな、あれですけども、大体そんな内容にはなるんでしょうか。
そうですね。まあ、みんなざっくりした人たちというか。
ざっくりした感じなんだなと。はい、うん、そうか。で、ラブコメディだから、それこそさっきのラジオじゃないですけども、はい、まあまあ、涙なしみたいなことにはなっちゃうんでしょうか。
あ、でも今回、この舞台はちょっと涙もありきの。
いいじゃない、いいじゃない。
はい、いいお話みたいな。
あるんだ、はい、で、キャストとしては、あなたは
僕主役で。
あら、はい、また主役、これは主役と言ってなかったっけ。
また主役です。
やりたがるね。
いや、もうなんかそうなっちゃうみたいな。
なっちゃうんだよね。役回りがな、いい男だしな。
そうですね。
腕があるから。
うん、残念ながら。
止めてやれよ、ちょっとだけ。
いやいや、乗せられちゃうから。
あ、そうなんだ。
乗せられたら
ね。はいはいはいはい、はい。で、まあ、それで、ということ、主人公で。
はい、主人公です。
うん、で、ストーリー的には、まあ、ラブコメディと。
そうですね。
うんうんうん、で、まあ、なんていうんですか、その、プロットっていうか、そういうのはどんな感じになるんですか。
プロット、
うん、プロットっていうかその、ストーリーの流れというか、
あ、ストーリーの流れ的には、うんうん、まあ、あらすじを言いますと、うん、まあ、1ヶ月
プロットってあらすじのことです
。あ、そうなんですか、うんうん、まあ、ひょんなことから1ヶ月一緒に生活しなくならなければならなくなったその男と女が
こんばんは、ようこそ。こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。どうもどうも、
いらっしゃいませ。
いつもお騒がしております、ありがとうございます。楽大 FM です、よろしくお願いします。
お願いします。
どうぞ。はい、後でまたご参加のコーナーもございますんで、一緒に参加するラジオでございますんで、よろしくどうぞお願いしたいと思います。あ、それは自由です。それはもちろん自由です。ただ、割って入るのも自由だと思ってるんで、どんどん割ってきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。まあ、そんなこんなでね、
そんなこんなで
お客さんもお越しになったところで盛り上がってまいりたい学大 FM でございますけども、はい、で、石井さんはどんな役があるの？
あ、石井は、うん、主役を食い物にする小説家の役です。
もっとそれはリアルにそうなんですか？
あ、そうですよね。
本当に。
そうですね。
で、これ本は誰が書いてるの？
本は長峰ひとみさん。
長峰ひとみさん、
はい、
うんうん、なるほど。でその方はお越しじゃないね。なんか
そうですね。
でかわいい綺麗な女優さんいたよ。誰だっけな。
本当ですか。
本当ですか。おい、なんで今からこ
の
おっさんだ。誰か聞くだろこれ。なんで波風立てるのって言うんだ。どなた
か
いたぞでも。
あ、かわいい子が。
なんかでも拝見しましたよ。うん、ホームページ拝見
しました。あ、本当ですか。
それでそれはマジのキャラクターなんですか。
そうですそうです。このま
ん
まです。
でなんかでも今聞くだけだとちょっと ややこしそうじゃん。
え
ややこしそうじゃん、ストーリーの中でそんな悪役っていうか。
悪くはないですよ。
悪くないんだ。
悪くは全然ないです。
まあ、食い物にするっていう言い方
そうそうそうそう。
なんとなくね。ちょっと荒らすみたいな感じ。
荒らすみたいな感じ。
荒らす人
で。で、あなたは、あくちゃんはどんな感じ？
私は石井さんの秘書です。
石井さんの人、あんたも悪いんじゃないどっちかって悪い、あ
ら、なんか二人の間を、なんかはちゃめちゃにしちゃうみたいな。
お
ぉ。わ、騒ぎ立てて、わーみたいな。
ああ、そうなんだ。こっちはルーク・スカイウォークで、そっちから帝国。
あ、もうダースベイダー的な、
ダースベイダー、
まあまあ言うなればそんな感じですね。
こっちね。はい。カズさんがダースベイダーだよね、多分ね。
そう、頑張る。
うん、頑張って。
ダースベイダーです。
ダースベイダー、あんたどっちかだろう、クマみたいな感じだけど。
ちょっとだけだ。いいもの、いいもの。
チューバッカみたいな。
チューバッカ、
チューバ
ッカ。昔あのキャラクター全部言えたんだけどな。もう言えなくなっちゃったな。まあ置いといて。そうですか。なるほどね。まあそんなお芝居の内容はですね、あとまあ皆さんのいろいろとそのプロフィール紹介とかですね。ね、はい、Q&A のところでもっと掘り下げていろいろ出てくると思いますんで、学園的にはコンテンツがございますんで、そのコンテンツに沿って皆さん、まあ、番組の中で遊んでいただくということで、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、さあそれでは、ね、早速今日の時事ネタのコーナーから参りましょうか。私が10項目ぐらい読み上げますんでね、それについて気になったニュースソースについて、皆さんそれぞれにですね、コメントをいただくということでですね、その方がどんなキャラクターなのかっていうことをリスナーの方にある程度、ね、感じていただければと思います。まず最初に、被告に死刑、絞首刑は合憲、 パチンコ店放火殺人判決ということがございましたり、続きまして長寿遺伝子を探せ、ね、ゲノム解読婚、賞金1000万ドルということでございました。続きまして美術界の一線級集結、村上隆氏ら震災支援オークション、続きまして君が70億人目だよ、32日生まれの赤ちゃんが祝福、続きまして大王製紙前会長、これは非連結会社からも借り入れ計 5.3 億円ということでございました。続きまして高線量地点の掘削、11月1日から世田谷のスーパーね、橋本知事が最後の公開を完走、大阪マラソンに参加ということがございました。続きまして自民党谷垣氏 TPP 方針正す、早期解散を要求、一大、要求、これは何ですか、代表質問ということですな、うん、続きまして最高値更新受け、ごめんなさい、最高値更新受け円売り介入、政府が日銀は日銀が介入したということですね、79円台に下落、円の方ですね、うん、最後にはヤクルト CS 最終ステージへ、巨人は初の第一ステージ敗退といったところで、ピックアップさせてもらいましたけど、もちろんこれにかかわらずでも結構なんですけどね。さ あ, あお手本というわけじゃないですけど、慣れたところではくっちゃん的にいかが。
はい、みんなどれ言うつもり。
いやいや、自分の感じたままでいいのさ、
それ は。
かぶっちゃったって、それかぶったらかぶったってことなんで、全然違った方向でもいいんですよ、それはなんかね、違ったニュースソースもしあるようでしたら。
はい、私。
私だよ、ちょっとなまってんね、ごめん。急に何なまってんの。
うん、この高出家とか、私、このちょっと変な想像しちゃって。うん、もうちょっと苦しまないように殺してあげればいいのになとか、うん、なんかなんだろう、それ夢見ちゃうんですよ。
笑いながらずいぶんシビアなんだよ。
怖え怖え怖え。
この前もこの見てニュース見て考えてたら、夢の中で自分が死刑する夢見て、
死刑する夢される夢、
あのボタン押す夢見て、すっごい生々しくて、絶対これ内容変えた方がいいと思うなとか一人で勝手に思ってるんです
よ。笑いながら言うことでもないと思うけどね。ずいぶん明るく言うね、死刑を。
すいません、いやなんかきっとここ暗く言っちゃったらなんかね、あれなんかちょっとあれになっちゃう、
逆にリアルかなみたいな、
リアル感あるから、うんうんうん、ちょっと明るく言ってみました。
あ、そうなんだ、うんうん、
明るく言った方がリアルだ。
明るくでもなんでやっぱそういう夢みたいにするんだ。
見ますね。
なんそれく、なんだろうな、死刑を執行する役で夢を見るんだね。
夢見ました。
なんだ、フロイト的に説明するとどんな感じになるのかな、
フロイト的に。
おうおう、だって夢判断ってほら、あのフロイトって本書いてるじゃん。それでやっぱりその夢はそれのやっぱりこう裏返しだったりとか、あの夢はその自分 の, その生活のを仕返しするとかってよく言うよね、あのそのフロイト の夢判断によるとね。だから何かがやっぱり影響されてるっていうのは実体的にあるわけで、分かりやすい話で、俺落語聞きながらよく寝るんだけど、あの穏やかな話聞いてるとやっぱりいい睡眠できるんだけど、なんとなくねこう夢を見たりとか、ちょっとこう、なんだろうな、慌ただしかったりとか、ちょっと 寝心地悪いなと思うような時だと、喧嘩してるシーンがある。例えば、まあ、大工調べみたいな、あの、てんでてめえこの野郎みたいなさ、ふざけんじゃねえぞみたいなことをやってるやつで聞いてたりすることあるんだよ。あ、昨日はちょっとチョイスミスしたなとかね。その場面に熟睡しちゃうと覚えてもないんだけど、なんとなく夢が浅かったりするとね、そういうことってあの、ね、睡眠と普段のそういうのってあのリンクしてたりすることあるし、やっぱり寝る前に例えばそういう過激なものを読んだりすると夢に反映されたりすることあるっていうじゃないですか、ね、だからストレスとかそれ、ね、夢はほら五臓の疲れだっていうふうなこともあるし、ね、無駄にいろんなことしてるじゃん、長く生きてるから、
なんかまあ3年中では一番長いです
やかましい。いやだからその五臓っていうのはこの心臓だとか肝臓とか、そういう内臓が疲れるとね、あのやっぱり夢を見るのは悪い夢見るとか、いろいろなことを言ったりするんですけど、皆さんどうですか、それぞれ最近見た夢とか、なんか印象的な夢とかありますか。
夢か、
最近見た夢、
これ結構1ヶ月に1回ぐらい見る夢が、あの夢の中で部屋の電気を明るくしたら、部屋の中が虫だらけって
。うわホラー的だね。
いや本当にそれもマジ気持ち悪くて、
でもなんかそういうのは逆にこうなんていうの、正夢というよりも逆説な、はい、あの逆夢っていうけどね、
まあ、ありえない
っていう、いい夢っていうけどね、はい、石井さんなんかどうですか。
夢って見ない方なんで、
ありがとう、
全然
それはそれ
で聞いてる。でも最近あの、すごい仕事で失敗ばっかりする夢を見ますね、
は
い、
そうなんだ。
怒られるとか、あとはあのお客さんを、こう ドンってこう突き落としたりする夢を
見る、ね、よく空を飛んだりとかね落っこちる夢とかね、
ベタですね、
うん、それとか、まあ、なんだろうな、追いかけられる夢とか言いますよね、ついちゃダメでしょ人ついちゃうんだ人
って、なんかそう逆だろ、えってやっちゃ
い、まあ、それもなんか心理的にいろいろあるんでしょうけどね、まあ、その話してるのも、まあ、キリがありませんので、はい、さあ続いて、気になったところで言いますといかがでしょう、石井さんでも、
はい、じゃあ石井は、うん、高専領地点の掘削今日から、うん、ってやつなんですけど、はいはい、まあ、まあ、単純に家が近いっていう、
はいはい、世田谷ですか、
はい、世田谷で、
あら大変だ、
あの、うん、友達ももうもろ近くにいるので、そこのスーパーにも行ったことがあるんですね、
あ、そうなんだ、私話の途中ですけど、スーパーに勤めてた人っていうのがいて、
あ、そうなんですか、
大丈夫かって言ったんだけど、5年前に勤めたよっていう人がいた
りから、こんななってんだっていう、
あ、そう、でも今の環境としては離れてる、それとも今も近いの、
今は若干遠くなってます僕は、でも友達はまだ全然近いところにいるので、でも
放射線量が高いらしいですよね、
うん、すごい高い、早く掘り出してほしいなっていう、
早く掘り出してもらう、うん、何が出てくるのかみたいなね、
そうですよね、
ワクチン出てきたりなんかしてね
地球外生命体みたいな
のが危ない危ない危ない、こんなあのなんかタコのお化けみたいなって、ね、
出てきたらいいですよね、
有生物なんとか X みたいな、
ワクチン出てきたらちょっと納得だけどね、
あ、本当に、
そういうとこから
隠れとくね、
うんうん、なんだ、
あ、住んでたんだみたいな感じが、ね、
任せてください、
なんか今からお芝居見てるみたいだねそれがちょうどなんかラブコメディになってっぽい感じがしないでもないけどね、うん、でもアプちゃんはやっぱりほら福島だから気になるでしょ、
いやでもなんかこれ原発の影響じゃないっぽいですね、
だよね、それはもうじゃあそれでは別件だからそんなでもないわけだ、
うん、あ、そうですね、とかそんなに あってもあ、違うんです、あってもなんか別に死ぬわけじゃないし、うん、
まあまあ、
ね、なんて、そんな勝手に一人で、まあでね、なんか、これがあるからってね、みんながお腹壊すわけじゃないし、
タフなんだよな。
いいんじゃないみたいな。
あ、そうなんだ、ね。まあまあ、でも石井さん的には気になるところだと、
はい。
言ったところですよね。さあ、坂田さん的にはいかがでしょう。
僕、やっぱ70億人目っていう人類が。
はいはい。あなたは何十億人目ぐらいなんだろうね。
いや、あの、そうですね。
ね、そんな逆に、今言って、俺、あの、はい、勢いで言っちゃったけど、はい、そんな知ってみたいね。自分は 何億人目ぐらいに生きてきたんだろうとかって。だって、江戸時代なんていうのは、日本の人口の人100万人ぐらいしかいなかったっていうふうに言われてるじゃない。
ね、はい、
だとしたらもう、あの、あと10年後とか、50年後とかって言ったら、100億人ぐらいになるとか、はい、なんか、ね、120億とか、そんなこと言われてるから。だとしたら自分のあれも確かめてみたいって気がしないでもないね、
まあ、しないでもないですね、
ないけど、はい、あなたの興味っていうのはこの70億
っていうのは、いやもう70億人まで来たかっていう、
という、
うん、人間もここまで多くなったから、
ね、あなたが神みたいになってるけど、
いやいやいや本当に
俺が手塩にかけて、あ、やっと70億ここまで来たよ、もう神も大変だったよみたいなことになってるけど、
いや本当に増えるもんだなと、
だなと、
よくやったなっていう、
よくやったな、やっぱり神みたいになってる
誰さんは
あ、そうなんだ、はい、まあでもね、70億人これあの以前は60億人かなんかの時だから、1人お祝いしただけだったけど、そうそう、今回はその日に生まれた人が全一斉に70億人の人がお祝いし、あの70億人目の赤ちゃんがお祝いされるということだったんですけど ね、 ね、こんなでもどうなんだろうね、お祝いされても、
いやもうピンとこないですよね、赤ちゃんだから、
生まれたばかりだから
親たちは嬉しいでしょ
うね、親たちは嬉しいのかね、やっぱりね、うん、そういうのなんとなく、あ、だから大きくなったらあなた70億人のあれで、ま、記念に生まれた子なのよみたいなことを言われながら、
そうですね、
育ったりとか、また親はそれ自慢したりするのかね、
じゃないですかね、
何にもないよりいいのかね、
まあ、まあ、まあそうです、うん、称号みたいな、
あとなんかある、
え、
あなた、俺例えば伊勢湾台風に生まれた年の子なんだよ、伊勢湾台風の大災害の時に生まれた年の子っていうのな触れ込みなんだよ、自分ではね、
自分で、
うん、
石分かんない
です、あなたは分かる、あなたの年に何かあったみたいなのある、アクちゃんの年、
なわ、
自分の生まれた年に何かあったことぐらいちょっと注目してもいいんじゃない、どっかでチェックするとか、
ないんじゃないんですかね、
ないことはないでしょ、何かしら、
何かしらあるでしょきっとね、
何年の、
平成2年です、
最近、
平成2年なんだ、あ、ということは美空ひばりさんとか天皇崩御の翌年ぐらいにあのことを覚えておけばいい、うん、それはね、1980年か、
90年です、
あ、そうなんだ、まさしく私1989年にニューヨーク行った時にあの写真撮ったんですよ、
うん、
だその年に天皇陛下が崩御して美空ひばりさんが夏に亡くなりましたからね、
あ、そうなんですか、
その翌年に生まれた子なんだ、
ね、ああ生まれ変わりみたいな、
まあ、
言い過ぎかな、それはちょっと、
まあまあ、美空ひばり講演会の方たちが今一斉に弓矢を引いてると思う
危ない危ない
危ない危ない坂田さん的にはどうですか、生まれた年のことなんか覚えてますか、
いや分からないですね、でもその、うん、考えたこともなかったです、
考えたことも
ない、ね、はい、88年なんですけど、
88年、
1900、
おお、はい、演技はいいけどね、
うん、演技
ゾロ目でね、
末広がりで、
そうですね、
うんうん、
でなんかあのあれじゃないですか、昭和63年、
うん、
最後の昭和、
はいはい、
まあ、64年が若干ありますけど、うんうん、まあ、そんな感じです。
まあ、でも若いからね、振り返ることもないし、これから前に向かってるわけだから、私はやっぱノスタルジーに後ろ見ていくしかないんで、もう追い先もわずかなもんなんでね。でもまあ皆さんはそうやって、まあ、先を見てればいいんですよ。過去なんか別にどうだっていいんだ。
過去なんかどうでもいいですね。
まあ、そういった意味でね、ちょっと俺なんか全面否定じゃないやみたいなこと超嫌なんだけどね。まあ置いといて、さあ石井さん的には気になったニュースをお伺いしましたっけ。
お伺いしました。
しましたね、うん、はい、はい、じゃあその時事ネタはこの辺にさせていただいて、慶応レコードの CM についてそれぞれですね、今日お越しのゲスト皆さんのですねプロフィールをご紹介させていただいて、さらに掘り下げてまいりたいと思いますよ。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ご出演のゲストの方ね、お二方、今度お芝居が終わりになる劇団ミックスピースさんのご両人のついてのですね、プロフィールをここで申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ございましたらですね、何なりとご指摘いただければと思います。劇団ミックスピース座長はですね、こちらにお越しの坂田光穂さん、はい、ね、光る、稲穂のことが言って、先ほどからもご紹介ありましたけど、縁起のいい、縁起がいいんですかね、88年、まあ縁起やな、末広がりだから、まあ、11月30日生まれの大型出身地、これが面白いね、江戸川という大都会っていうね、どこまで自分の自尊心が強いんだろうと。江戸があんまり大都会って聞いたことないんだけど、これ言い切っちゃってとか嬉しいよね。趣味バスケ、スノーボー、バーテンダー的なっていうのはちょっとよくわかんないですけどね。経歴、舞台巡り会えたらとうとうにご出演というふうなことですね。続いて石井弘明さんはグローリースタイルプロモーション所属、福岡県出身なんだね、はい、4月26日生まれはお牛座の A 型、性格はのんびりおっとり、情報が脳に届くのが人より少し遅いので、結果何も考えずに行き当たりばったりの人生をスリリング&エンジョイしておりますと。博多っ子なので、お酒の席では日頃の鬱憤を晴らすがごとく弾けますと。今までは声優として洋画の吹き機械の仕事をしておりました。可愛がってくださいと。11月にこの辺がちょっとやっぱりお礼系なんだな。11月に舞台出演をいたします。詳しくは劇団ホームページをチェックしてみてくださいといったところでございますけども、さあ坂田さん、はい、石井さん的にはいかがでございましょうか。特に問題ないですか。
まあ問題ないですね、はいはい、まあ、バーテンダー的なって
と、それ気になるな、それ
引っかかってたみたいなんですけど、まあしばらくバーテンダーの仕事をやってまして、
向井リーみたいじゃん、
向井治リーって、うん、まあそうですね、5年ぐらいやってるんですよ、で結構、まあ、今もやってて、
はいはい、
でいろんな店転々としながらやってるんで、まあ、バーテンダーってやっぱ職種なんで、
はいはい、
バーテンダー的なことっていう、まあ、特技
なんですね。あ、何かできるんですか、そのシェイカーを振ったりとか、
まあ、シェイカー振ったりとか、はいはいはい、そのステアっていうかいわゆる混ぜる、
はい、
バースプーンでとか、
お得意の技とかあったりするんですか、スクリュードライバーどうしたとか、なんかピンク、まあまあ、ピンクなんとか、
まあ、一通り作れますぐらいな、
お素晴らしいね、
あとシェイクするのは結構綺麗だとか言われたりしますけど、
おお、まあまあまあ、そうするとあのスマップのシェイクシェイクブギーな胸騒ぎとかそんな感じも歌えちゃったりとか、
歌えるけど関係ありません
、ないですよねそれが欲しかったそれが欲しかった
びっくりした、急に投げてるから、
ありがとうありがとう、うわ嬉しいわ、あくちゃんこういうのを拾うって言ったりとか、やっぱりやっぱり打てば響き的なことなんで、やっぱり彼はなラジオ普段やってるから、
いやまあまあ
大したんです、
すごいですね、
嬉しいです。
なかなかできないですよ、
ね、なかなかできることじゃない。
何を落ち着いてそこで喋ってんの。何を落ち着いて。
これなかなかできることじゃない。
うん、自分で言わなくていい。そこまで持ち上げんといい。なるほどね。で、まあ、そのシェイカーを振ったりとか、 そうですね、そんなことが特技だと言ったことでね、はい、ご自身的にはでも他にはどうなんですか。例えば趣味嗜好ということになると、
まあ、趣味で言ったらまあ買い物とかなっちゃいますね。
なんです
って
。ずいぶん普通な普通 な, 普通 な, あの普通な趣味嗜好ですね。
そうですね。
なんかスポーツだったりとか、はい、読書をなさるとか映画を見るとかいろいろあるじゃ
ないですか。まあ、でもそういうこと、もう普通のことが好きです。でも最近ちょっと事件といたしまして、本来お酒が好きなんですよ僕。
お酒を好きなん
で、ね、まあ、バーテンダーやってることもありますし、でも肝臓悪くなりまして。
肝臓悪くなっちゃうね、それはね。
その
年
で。
はいはいはいはい。
肝硬変ギリみたいな。
肝硬変ギリギリで。
はい、この間病院行ったら半年間酒やめろって言われました。
ああ、そうなんだ。鳥が鳴いてたりなんかしなかった。
鳥が鳴いてた。
肝硬変。
じゃあ肝硬変。本当に拾いづらい。わかんなかった今。一瞬わかんなかった。
いや。拾いづらい、確かに俺は今言ってて拾いづらいなと思って。いや
もうびっくりした今。
いいです、はい、いいです、まあ、それは俺も今言うと恥ずかしいんだけど、あえて言いません。はい、はい、まあまあだからそんなで、でも石井さんもお酒好きなんだ。
お酒好きです。
ってことはお酒でつながってる部分あるの。なんか
一回でもお酒飲もうみたいになったんですけど、僕その時にもう医者から言い渡されてたんで、
ああすでにもう、
もうあのソフトドリンク、ソフトドリンク。
ああ、そうなんだ。で、今日も終わっては飲めないじゃん。
そう、飲めないですよ。
あ、まずいね、それ。
カルピスコーラ、カルピスコーラみたいな。
ああ、そうなんだ。
たまにオレンジジュースみたいな。
石井さんはなんか、このプロフィールによると、お酒飲んで弾けちゃうみたいな。
そうです、そうです。
ね、今日はお酒大丈夫ですか。
大丈夫です。
ああ、頼もしいですね、
それは。
ね、うん、やべ、飲める人は飲めないと、ちょっと。
きついですね。
しんどいでしょ。
いや、しんどいです、本当に。
なんか死にたくなるよね。
いや、ちょっと死にたくなります。わかる。もう本当に。もうなんか一仕事終わった後にビール飲めない
み
たい
な。全然ダメなのかい。
ダメです。
一滴も。いや、ノンアルコールビールはいいだろ。
あ、まあそれはいいですけどね。
アルコール入ってるとダメなんだ。
まあ多分医者からも良くないって言われてるんで。
ああ、そう。
そこはちょっと守っとこう
かな。やっぱりそこまでにこう行っちゃうと、はい、そうじゃないから寸止めしとかないとダメなんで。行っちゃうとやっぱり戻っていくの大変だもんな。
そうなんですよ。
俺らなんかもうそういう意味じゃ、その、ね、崖っぷちを歩いてるみたいなもんだけど、やっぱりその塀の上でもこちらの方に落ちないもん。ギリギリでその肝硬変になるとか、
そうなんですね、
そんなそのことで、まあ、一度がんやってるけどね、大腸がんやってるけど、それが酒で原因だとしても一度塀の中に落ちてるんだけど、
はい、
でもそれで飲めなくなったって言っても、まあ、その時期だけだから、
はいはいはい、
今もう結構またバリバリ飲んでますからね。
あ、大丈夫なんですか今。
だって飲めないです、自分つらいよな。
つらいですね、もう今。
俺はかわいそうだな、はい、俺飲めるから余計かわいそうだと思う。
うわ、もう本当飲める人羨ましい
っ
すわ。
で、いつ頃復帰できるかっていうのは見通しもないの。
半年後です。とりあえず半年後にもう一回検査して様子見ようみたいな。
ああ、そうだな。
ていうか、この話ちょっと重いんでやめましょう。
あ、俺的には非常に興味がある。
マジっすか、
いや。興味ある、興味ある。
そうそう。怖い。俺はやっぱりね、ある種、同情を装いながら、ふふふみたいなとこあったりするから。ざまみやがれみたいな。
見え隠れしちゃったか、それが。
いやいやいやいや、いやこちら的にですよ、はい、だからなんかやっぱり弱いものはね、あの落ちた、あの川に落ちた犬は叩いておけみたいなところで、これはざわみの的なところあるよな。あ、そうなんだ。でもかわいそうっちゃかわいそうだな。
そうですね。
じゃあ、まあ石井さん、おいらで盛り上がろう。
盛り上がります
よ。なんでこいつもよくないやつ。こいつもよくない
あざ笑ってやりました
。あ、だけど嫌なやつらだ本当に。
あ、そうか。でもな、やっぱ観光船ってのは大変。どんな感じなの実際。俺そこまでなったことないで分かんないけど、
なんかその医者から言い渡される前に、うんうんうん、最後にお酒飲んだ時にビール3杯で、うん、まあ、入っちゃったんですよ。
あれは、
びっくりして。もともと酒強い方なんで、まあ、ビールだったら、まあ、10か15ぐらいはいつも行くぐらいな。
何の10か15っていうの。
まあ、ジョッキで。
うわー、そりゃ肝硬変なるわそりゃ。
いや、もうそれでなんかそれ3杯で、まあ、入っちゃったからびっくりして。
自分でな、
はい、
でも自分の体じゃないみたいなもんだ。
そうそれででちょっとおかしいなって、病院おかしいな、おかしいなって、
じゃあもう
あれおかしいな、
あ、まあ、やっぱり自分が述べるっていう自負があると。
そうです、ね、
気がつくとな、
はい、
あぐっちゃんもそういうことないように一つ気をつけて、
気をつけます
ね。
もともと飲めない人ですよね。
いや、まあそうなんだけど、はい、でもそこまでのあれしたことないもんな。いっぺんなんかそういう止め止めのないぐらいやったことすらないだろ。
ないですね。
まあ、それをやっぱり一度ボーダー越えてしまうとドーンといっちゃうことあるから、やっぱりここみたいになっちゃいけないから気をつけないと。
気をつけた方がいい、本
当に。気をつけます。
また若いのにね、それ。
そうですね、まだ22ですよ。
22だもんな。
はい。
そう、まあ、でも急性アルコール中毒で亡くなっちゃうみたいな人もいるわけだから、まだね、こうやって、いるわけだから、
そうですね、
それはそれで良かったんでしょうけども、なっちゃんとか気をつけた方がいいんだ、やっぱりそこはな。
あ、ガン飲みです。
止めた方がいいかもしれない、
ね。お姉ちゃんよく飲むから。なっちゃんはお二人は関係性あるんだっけ。
石井ちゃんは知らない
です、ね。あ、そうなんだ。
はい、僕はまあ、よく。
逆だろう、だってここグローリーストーリースタイルじゃなかったっけ。
そうです。
の
す
ごいグロリーの先輩なんだぜ、だってここは。なんで知らないんだ、
うん、あちょっとあんまり、あそういうことなんだ、これからお近づきになることに、
うん、でも、ナツさんはすごくお近づきになりたいって言ってました
。あ、そうなんですか。あ、ってるんだ。よかったじゃん、これ。でな、きっかけができて。
よろしくお願いします。
うん、どこでラジオつけたの？そうじゃなくて、こっち、ここのグローリーじゃないのに、ここは、はい、あれなんだ。仲良しだったりとか、ね、面識あったり
するんだ。ナツさんとは結構飲み行ったりとか、なんだかんだ。
あ、ナツちゃんの会に来てもらったんだけど。
そうです。
あ、そうかそうか。そうそう、あ、そういう、ご紹介でしたもんね。
そうですね。
あ、失礼しました。そうかそうか。なるほどね。はいはい、わかりました。で、まあ、そんな、あとは石井さんですけども、石井さん的には特に、問題とか、訂正事項、また一押し情報なんかなかったですか？
一押し情報。
うん、でもいいですし。
あ、そう、そうなんだ。意外と、この、ここに入る前は声優さんとしてちょっとお仕事をしてたっていう意外な情報が。
意外な情報なんです。声優さんね。
情報です。
おー、どんな感じの役柄だったんでしょう？
まあ、戦争で撃たれて死んだり、撃って殺したりとかする役です。
痛いですか？
うわーとか、うわーとか言
って。ちょっとやっていただいたらいいん
だよ。なんかストップしね。
マイクが割れちゃうから。
いや、もうだから。なんか、ね、料理番組みたいな。料理を割れちゃうから、マイクが割れちゃうから、みたいな、
ね。ちょ、お姉が挟まる。
そんな感じで戦争映画、戦争の映画の吹き替えかなんかやってたんだ。
やってましたね。すごい、もう緊張しました。
面白いキャラクターなんでもね。
面白いです
ね。で、まあ、なんていうの、その石井さん的には例えば今回のお芝居の絡めて この劇団ミックスピースさんの第4公演、アバウト、
はい、
で、まあ、そのキャラクターは伺いましたけど、
はい、
今の状況としてはどんな感じの仕上がり具合だったり、
仕上がり具合
だったりとか、まあ、その入れ込み用だったりとか。
いや、もう今回の役はもうなんだろう、もう社長からもともと来てって言われて、役を用意してるからって言われていたんですね、うん、で、あの女お姉役だったんですけれども
じゃあやっぱりそうなんじゃん、うん
うん、あ、なんかちょっとバレてたみたいです、
うん、バレて
た、ええ、で、やってみるとやっぱり自分にはこう合ってるし、こう思い入れはすごく強いですね、うん、で、こう仕上がり具合としては、うん、常にこう完成形にはあんま持っていかないで、常に毎回ちょこちょこ変えて、うん、様子を見ながらやって、うん、本番で頂点を迎えるような仕上がり具合を目指して、
本当に頂点を迎える
ような
緩急も
仕上がりを、
まあ、ね、うん、もうここで別にそんな丁寧につけてもらわなくてもいいんだけども、ああそうなんだ
って感じです、
って感じでね、
はい、
ああ面白いなこの人、そうなんだ、はい、アクちゃんは彼のそういう喋りとか、うん、そういうのはもう要するに君やりじゃなくて慣れてたりとかそういうことだな。
いや、すごく楽しいです。
で、あ、そうか、そうだね、舞台で合わせてるんだもんな、で同じ事務所だしな、
はい、でも A チームから石井さんがいなくなったらもうダメなんで、うん、石井さんがなんか神社のあれの
神社
あれほら、ほら
どれ、鳥れ、
そう、鳥みたいな、
お前鳥も言えねえのか
よくわかんない例えです、うん、
その例えもよくわかんないし、
う
ん、
ほらこれ、ほらこれ四角書いてるだけだよな、うん、なんだと思っちゃう、
入り口みたいな、
入り口でなんかあれないと神社じゃないじゃないですか、なんか石井ちゃん、石井さんがいないと A チームダメなんです。あ、ダメって言ったらこれ怒られるかな、社長に。
ダメなんだ、みんながいてるのは A チームだよ。
ああ、そうなんだ。で、まあ、坂田さん、そう、こういった感じで分け合えると、やっぱ舞台の、あれはリハーサルからして楽しい感じには違いないの？
まあそうです、笑いながらやってますね、コメディなんで。
そうなんだ、
はい、
でもまあ見せ場っていうとどんな感じになるんだろう。
見せ場的にはやっぱその、まあ、石井ちゃんのキャラクターがもう何しろ強烈で、
際立ってんだ、
もうすごいんですよ、もう最初の出落ち具合とか、
ということはコスチュームもやっぱりそういうちょっとこう、お姉系のコスチューム出てくるわけ。
でも逆に普通で行こうみたいな、
うん、ちょっとね、試行錯誤中です。
あそこもね、ちょっと悪いけど見つめないで俺サングラス越しにちょっとなんかドキッとしちゃうんだけど、
サングラスかけてらっしゃるからちょっとどういう表情されてるのかなって思って、
ちょっとなんかこっち見ちゃうあ、こっちこっち危ない、やだだだだ、いや、まあそれはそれとして、アクちゃんも
伝わらない
な、楽しいな、でもな、
楽しいです。
なるほど、アクちゃん的にはでもどんな感じなんですか、今のそれこそ、雰囲気的なことだったりとか、その気構えだったりとか、仕上がり具合とか、
とっても楽しいです、
うん、楽しいんだ、
はい、皆さんとても和気あいあいとやっていて、
うん、もうそれ今言ったからね、
みんな
言ったやんけ、
うん、なんというか、うん、ね、うん、みんなで頑張ろうっていう感じになってます、
ね、そうですか、
はい、ね、まあ、
ね、
誰に、
うんうんうん、 あ、そうだね。じゃあ分かりました。でもその辺はまあなんとなくでも雰囲気で伝わってくるんでね、うん、せいぜいその頑張っていただきたいと思うんですけど、第5回公演アバウトについて特になんか一押しで、あの佐賀さんの方から言っておきたいこととかありますか？
一押しで言っておきたいことは特にないです、う
ん、ないのね、はい、はい、何しに来たんだあんた。
まあまた後で詳しく、まあその日にちとか言おうかなっていう感じで。
でもこれミックスピースさんっていうことは これだけに限らず、まあ、どんどんミックスピースさんでいろんな、はい、あのそういう舞台をかけていくわけだよね。
じゃないですかね。
じゃないですかねって、あなた随分淡白。これ抜けちゃうわけ。
いや抜けるとかそういう感じもあるんですよ。
あ、そうなんだ、はい、
その都度その感じに集まる。
集まった、はい、ああそうか、ユニットで、はい、芝居をどんどんと展開していくって感じで。
そうです、そうです。
要するにそのなんだろう、劇団ひまわりだったりとか、はい、そのそういうちゃんとした定義で動いてるっていうことではないわけですね、はい、
そうですね。今回もたまたま僕が座長ですけど、はいはいはい、
うん、
前回は違いましたし。
そうですか、そうですか、はい、なるほどね。まあまあそれはそれ劇団で様々あるでしょうし、そうですね、ミックスピースさんがそういう形態なのかも分かりませんけどね、はい、わ、はい、かりました。そんなこんなで、それでは続いてのコーナーでは丸石家具の CM に挟んでですね、リリックギター教室で皆さんにそれぞれ楽譜から Q&A でまたさらに、掘り下げて伺ってもらいたいと思います。 CM でこちら。さん、これお二人と、まあまあ後で伺ってもらいますけども、まあ、お迎えしているわけなんですけどもね、学 F から Q&A でいろいろと伺ってまいりたいと思いますので、それではあくちゃんの方からよろしくお願いしたいと思いますよ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
そうそう、だから私ちょっと今言いかけたんだけど、みつほってね、
はい、
なんとなくこう芸名っぽい。
あ、よく言われます ね本名なんですよ。
本名なんだね、はい、でも呼びにくいんだよね。
呼びにくいですね。、まあ、ブログのタイトルにもなっておりますけど。
はい、はい、どんなブログのタイトルでしたっけ。
坂田光穂って発音しにくいんだよね。
坂田光穂
本当に言いづらいんですよ。もう
あのアメンボ赤いなアイウエオに使えそうなぐらいの勢いだよね。
そうですね、
坂田光穂。
坂田光穂、
はい、
坂田光穂、はい、自己紹介
しない、まあ、女性っぽいというニュアンスもなきにしもあらず、
ね、あ、そうです。もう小さい頃から女の子に間違えられてました。
光穂さん、
はい、ね、よくあの着物の、うん、なんていうんですか、その、うん、会社から電話かかってきて、
ちょっと振袖、
そうそうそうそう、
ご招待、あの展示会どうでしょうとかね。
そうです、
あーはーはーはー、光穂さんね、
はい、
うんうん、私はでも清光って言うんで、一応光が入ってるから、なんとなくこう お近づきのような感じがして親近感持っちゃうんですけどね、
はい、
一方石井博明さん、これはまた三輪博明さんじゃなくて
秋広さん。
あ、逆か。でもテイストとしてはなんかそんな感じはしないでもないぐらいのお名前ですけど、それぞれどうでしょう、ニックネーム。
ニックネーム
は、あ、僕はもうミツとかミッちゃんとか呼ばれますね。
ミッちゃんだね、
はい、
うんうん、
石井は石井ちゃん、
石井ちゃん
とか、あとはごく親しい人からだと姉さんとか呼ばれます。
姉さん、
もうそのやっぱもうそのままやんけ。
最初なんで隠すねそれだって。
いや隠してないですよ。
あ、なんかなんでその怒るね。あ、そうなんだ。なるほどね。はいはい、みっちゃんに、はい、姉さん、
はい、姉さん、姉さんって呼んでいいの？
石井ちゃん
呼んでいいのよ。
石井ちゃんね。でまあそれぞれに、お住まい的に言うと、はい、都内とか。
あ、僕浦安です。
あ、浦安か、
はい、ちょっと、ね、あの震災の、
はいはい、大変でしたね、はい、それね、はい、でそちらが、
あ、石井は調布市です。
調布市なのね、はい、あ、調布か、この前だったっけ、なんだっけな、あ、調布行ってきたばっかりだな。
あ、そうです、
はいはい、国領とかあの辺ね。
あ、そうです、
あるよね、そうですか、そうですか、はいはい、うん、で、普段の活動はもうお芝居やったり、
はい、
それこそまあちょっと食えないからバイトやったりとか、はい、そんなことには違いないですよね。
そうですね。
はい、続いて、
はい、 これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
うん、はい、この前坂さんなんて答えたの？
この前何でしたっけね、なんか芝居やってる上でなんか空気読めないやつがいてどうのこうのみたいな。
なんとなくでもね、はい、ちょっと盛り上がった印象あるけどね。
あ、本当ですか。多分単純に毒吐いただけだった気がするんですよね。そうそう、前回
毒吐いてた、
はい、
吐いてた、
はい、
なんかでもちょっとこう吐いてたけど、はい、あまりこうなんていうのかな、要するに
毒っぽくならないみたいな感じ
だったりとか、はい、ちょっとそのポイントでヒットしなかった感じはあるんだけどでもこなんか一つ後半でなんかヒットするのがあって、
あ、
でもっと早く出しとけよみたいなことを言ったような覚えがするんだけど、ね、
ありましたね、はい、
うん、ちょっとやっぱエンジンかかるの遅かったな、
遅かったです ね、
じゃあね、あ、そうなんだ、まあ、まあそれにしてもどうですか、そういった意味で今回じゃあ改めてお伺いするんですけども、
改めて僕その前回ラジオ出た時から、うん、そのまあ日が経ちまして、
はいはい、
でその自分でラジオをやらせていただいて、
はいはい、
で前回ゲストで来たあのクロス英語ってやつが、
うん、
と一緒にやってるんですね、
ほうほう、
ラジオ、
うん、
まあそいつが暴れん坊でして、
へえ、どう暴れん坊、
いやもう本当にもうオチのない話を永遠と繰り返す、
あ、そういうね、はいはいはい、はい、
で俺の話すら遮るみたいな、
あ、
もうそれがもう困っちゃって困っちゃって、うん、
困っちゃって困っちゃって、
でもそのツッコミでてんやわんや、
あとはでも例えば漫才じゃなくて、はい、もしそうだとしたらボケなのツッコミなの、
僕本来ボケなんですよ。
本来ボケなの。
はい、ボケたいんです。
ボケたいんだ。
ボケのもう、うん、なんつうんですか、レパートリーみたいな、
うん、
例えば頭の中にあるんですよ。
うん、
なのにもうボケすらできないぐらい相手にボケられちゃうみたいな。
うん、
だからボケと大ボケみたいな。
なるほどね。
う
ん、
そうですね、う
ん。手がつけられないじゃん。
そうなんですよ、もう。
困っちゃうね。
もううちのラジオ本当に大変です今。
ああ、そうなんだ。
もうわーわーわーわー。
わーわーわーわー。はい、そうなんだ。まあでもそれを続けて、うちまでそれがこうオーガナイズされっていうか、フルにかけられてね、
はい、
落ち着いてくるとそれはそれで楽しいものになってるかもわかんないんですけどね。
まあ今の段階でも相当面白いです。でも、
あ、そうなんだ。
はい、
まあ、あとはでもそれ、そこは絶対譲らない。必ず前へ出てくるね。そね大したもんだね。このなんかアクチャー、このエネルギーとかバイタリティとか彼のね。その推しの強さ、
はい、ね、
推しの強さと、君そんなありきたりのコメントいらないからさっきからそんなばっかりだから、ね、楽しくやってますとかさ、ね、
もう
ちょっと何かないのかよ、だってせっかくこうお越しになっていただいてるんだから、もっとそれは引き出すとか、もっとこう違ったコメントとかいうのはちょっとないの、
違ったコメント、
うんうん、
不満とかない、
俺に対してどう思ってる、
あ、でも、うん、坂田さんのことはいろいろと使わせてもらったのでありがとうございます。
使わせてもらった何を使ってるの？
いろいろと
夜なんかお金
使って
るの？怪しい発言だそれ。
違う、
でも意味は通じてるみたいよ。
違います、
はいはいはい、
なんかカラフルバードの方のラジオでちょっと坂田くんいじりをやって遊んでました。
俺いじ
り、まあそのなんかコンテンツだったらネタにしたりみたいなことだね、トークのね、
ちょっと配信されるか分かんないんです、
ちょっと待て、俺のことい
じらないところで話題にされ
て、俺のこといじっといてそれボツになってどういうこと？
いや、ボツというか裏ラジオにしようかみたいな、ちょっとみんなが聞けないように、決まった人だけ聞けるラジオにしようか、
怪しいな
っていうのをやりました。ちょっと
でもどっかで、まあそれは何にも話題にされない
まあまあ、まあ、
されてるってことは結構な
まあ、嬉しいですね、
うん、で話題にされてなさそうな石井さんどうですか、
まあ、そんなに面識ないからね、うん、
まあ、それは置いといて、はい、質問的に言うとどうですか、
質問的には、いや別に石井は結構優等生じゃ優等生なので、うん、今までの仕事であんまり失敗とか困ったことは特にないんです
ね、うん、じゃ逆に感激してもらったりとか感激させちゃって、なんかこう、あ、もう石井さん素敵なお芝居でしたとか、声優しびれちゃいましたみたいなことだったりしませんか。でも1回だけ
その集まって、はい、でその戦争の映画の機会をやったんですけれど、
はいはいはいはい、
石は本当に早くで、うん、こう何役か撃ったり撃たれたりする役だったんですね、
うんうん、
でその中で一つすごい叫んでしゃべるシーンがあって、
はいはい、
うん、そこでもうセリフ忘れちゃったんですけれど、
うんうん、
ちょっと自分の中でも完全にこう若干個性を出してやったんですね、
はいはいはい、
そしたら何回も何回もリテイクされたんですけれど、全部終わった後に先輩の声優さんから、うん、お前根性あるなみたいな感動したぜってことを言われた素敵なエピソードがあります。
本当、
はい、
あんまり前乗り出してこないでくれ。あ、そうなんだ。
ちょっと警戒してます、ね、
いやいや なかなかでもね、そういうのはこうお仕事で の、 あのなんていうの、そういう褒め言葉っていうのはダイレクトに嬉しいですよね、
う
ん、
そうですね。
また何気なかったりさりげなかったりすると余計なんとなくね、
う
ん、
そうですね、うん、帰り道にちょろっと言われたのでうるっときましたね。
帰り道でよかった、
帰り道で、そうです、ね、
そうどうもそっちの方が流れそうで怪しいな。はい、じゃあ最後に、
はい、では最後にこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりようでしたらお聞かせください。
はい、終わりのようでしたらね。
終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、まあ、じゃあその最終的にちょっとさらっといきましょうか。はい、何月何日、どこで、で、はい、時間、料金、
はい、
はい、どんな内容等々。
はい、まあ、まあ、あくっちゃんと石井ちゃんと、はい、僕、坂田が。出演いたします、はい、今回の劇団ミックスピース第5回公演、はい、アバウト、はい、日にちが11月25日金曜日から27日日曜日まで、
はい、
で、まあ、時間が各々あるんですけども、これは詳しくはホームページでご覧いただくみたいな形
で。 なんで探せば一番ヒットするかな。
これグローリースタイルプロモーション。
あ、そうなの。劇団ミックスピースでは、
ではこれ多分なかなかヒットしないです。
なかなかヒットしない、
はいはいはい、なので、まあ、グローリースタイルプロモーションカタカナで検索していただいて、
うんうん、ないし坂田さん、ほのさんの、
そうですね、まあ、ブログなどから、
ブログなどから、
はい、そこにも載せておりますので、
うん、はいはいはい、
はい、で、うん、お値段が、チケット2000円となります、
うん、
前より当日ともに、うんうん、はい、で場所が、吉祥寺会スタジオ、
うん、
となっておりますので、
うん、あ、ミスホさんだ、ごめんなさい、
はい、はい、
うん、
なので、
まあ、会スタジオ好きだね、でもね、
あ、なんか
やっぱやりやすいのかね、
うちの事務所がなんかその会スタジオとよくなんかそのつながりがあるらしくて、
うん、
でなんかなるほどね、そう、そういうことで、そのつながりで借りてるみたいなところで、
うん、
はい、
なるほど、はい、はい、で、あとどうですか、それぞれに、まあ、はい、それぞれのご活動なさってるわけですけど、マイセリフとしてのそういうあのイントロデュースするようなことってございませんか、今のところは。
どうですか、石は特に今後の予定はないです
けど、今のところないですね。まあ、要するに、まあ、だからこれ没入してるってことだよね。
そうですね、
これに力を入れておいてだと、はい、坂さん的にいかがですか。
僕はちょっと前に映画撮りまして、
うんうん、
まあ、そうだ早稲田の映画サークルの映画なんですけど、でそれが11月の終わり頃に公開だっていうので、うん、早稲田の学祭かなんかで、はい、まあ、上映されるらしいので、
うん、
で1個が、ファッキンハッピーファッキンバースデー、
あ、怪しいな、
うん、まあ、全然その怪しい感じじゃないですか、
うんうん、
まあ、単純にコメディ で、
うん、
でもう1個がピエロマジックっていうので、
うんうん、
で両方ともメインキャストで出てまして、
うんうん、
で結構な
マイク大丈夫、遠くなっちゃうかもしれない、
あ、はい、
うん、大丈夫よ、
はい、
う
ん、まあ、そんな感じでやらせていただいて、うん、でさらに来月12月にまたもう一本映画出ることになりまして、
うん、素晴らしいね。お、映画とどう芝居舞台どっち力入れてること両方、
いや、でもやっぱ映画の方が楽しいっていうか合ってますね。
お、なるほど、はい、なるほどね、
はい、
はいはい、まあ、じゃあそんなことでね、そちらの方もどうぞまた坂田さんのホームページ等でね、ご確認、あのブログ等でご確認いただいて、興味と関心のある方はどんどんとご覧になっていただければと思いますけども、
お願いします。
さあ、それで最後にそれぞれに、まあ、夢をね、大きな夢ちっちゃな夢それぞれに終わりでしょうけども、あ、さあ石井さん的にいかがでしょう。
そうですね、大きな夢、
うん、
そうですね、石はあの今舞台もやってたりするんですけど、やっぱりちょっとこう声の仕事から離れるとすごく声の仕事がやりたくなってしまいまして、で、あの大きな仕事としてはあのナレーションをちょっとすごくやりたい気持ちが強いんですね。ただあのすごく大御所の声優さんがどんどんナレーションで撮っていってしまうので、そこでこうグッとなんか一つナレーション、大きなバラエティ番組とか、
うん、
あのできたらなって思ってます。いいなと、
も
うで
も声は確かにね、あの低いところも出る、
幅が広いので、
ね、はい、自分で言うから、ね、結構結構、まあ、それはね、
はいはいはい、ね、
頑張ってやっていこうかなと、
はい、
言ったのが結構ですよ、声もでかそうだしな、貼ればいけるんだよな、
はい、
さあ、で坂田さん的にはいかがでしょう。
僕はもう身近なところで言うと、
うん、
あのバラエティ的なことをしたいんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、役者的なことはもちろんですけど、
うん、ま
あ、さらにみたいな、
あとちょっとほら、放送前にお話出ましたけど、
はいはい、
あの論文の厚さんに似てるみたいな話あったじゃん。
あ、はいはいはいはい、
ね、ここがその竹野内さんに似てるんだとすると、はい、やっとするとそのお笑いテイストとしては彼をリスペクトしてるようなところってあったりするの。そうでもない。
僕一番好きなのがバナナマンの設楽
さん。バナナマンさん、
はい、
設楽さん、しかも渋いね。
そうなんですよ、うん、ずっと好き でも
そうなの、
憧れの芸能人が設楽治なんですよ。
あ、そうなんだ、はい、面白いね、
うん、
でそちらのような感じのテイストを持ちながらお笑いもやっていきたいと。
はい、
そうなんだ、なるほどね。
バラエティやりたい、
バラエティやりたいんだ、うん、今だからそラジオで今そういうのをこうどんどんとあの溜め込んでるみたいな。
そうです。
いや、スキルもそうだし、
はい、
またネタもそうだし、
ね、そうですね、
まあまあそんなことでよかったらね、
はい、
そちらの方にまたさんまままお招きいただくとか、
はい、
また違った意味でこう楽曲とのコラボレーションさせていただくのもよろしいんじゃないかと思いますので、
ぜひぜひ
ご迷惑出なかったら一つ、
はい、
そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。さあ、そんなことでね、本日はそんな、今日劇団ですね、ミックスピースさんで、お芝居をなさる お三方、ね、にお越しになっていただいたわけなんですけども、さあそれではですね、せっかく、まあ、ちょっとお食事中ではございますけど、いつもの、ね、学園不名物恐怖のインタビューコーナーということで、ご迷惑でなかったアクちゃんの方がちょっとお願いしてですね、ちょっといろいろと恐怖の時間ですけども、大丈夫ですかって、ほらアクちゃんちょっと聞いてみて、大丈夫ですかって、
大丈夫でしょうか、
お邪魔していいですか
って、お邪魔して大丈夫でしょうか、
いいと思
います
。
いいと思だった
の。すいません、それ他の番組なんで、よろしくお願いします。はい、それでは今日の質問事項はですね、インタビューしていただきたいのは、このところですね、はい、ハロウィンも終わりまして、すっかり秋も深まってまいりましたけれども、そんな秋といえばね、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、行楽の秋と言われますが、あなたにとっての秋といえば、例えば秋らしい何かしてますかといったことで、アクちゃんちょっとインタビューしてみてください。
はい、
お名前からね。
こんばんは、はい、お名前お聞かせください。
君塚正弘です。
はい、フルネームでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんな君塚さんは何か秋らしいこととか、秋どっかで お出かけになったとか、スポーツやってるとか、こんな本読んだとかございますか。
ダイエットしてますね。
ダイエットしてらっしゃる、はい、何キロ痩せました。
6キロぐらいですかね。
すごい
です
ね。
すごい、
はい、それは何かいい効果とか方法があったら教えていただけますか。
いや、ご飯を昼休みのご飯をですね、後輩に、うん、渡せばちょっと痩せますね。
なるほどね、はい、それでインファームさんでガッツリ
い
くと。
はい、
なるほどね。はい、はい、ありがとうございました。はい、続いてどんどんいきましょう。
こんばんは、お名前をお聞かせください。
こんな女でごめんなさいね。どうした、大丈夫か、しっかりせ。はいはい、
あ、山崎です。
山崎さん、はい、どうぞ。
秋っぽいことをしてらっしゃいますか。
ダイエットの秋で。
みんなダイエットしてんだ、すごいね。はいはい、どんなダイエットでしょう、こちらは。
駒沢公園を走ってます。
あ、じゃあスポーツも兼ねてらっしゃるんですね。
そうですね。
ああ、素晴らしい。どんな、やっぱりそれ、ジョギングがもっぱらですか。
そうですね、ジョギングと腹筋で。
何か目標があったりするんですか。例えばそのデートでモテたいとか、なんかそういう。
そうですね、最近腹が、1年で5キロ太って腹が出てきたんで、ちょっとその腹筋を割って。
おりゃ、そこまで
8個にしたいですね。
今何個ぐらいありますか。
今は三段バラなんで。
あくちゃん、次行って。
はい、かしこまりました。
はい、
こんばんは、お名前をお聞かせください。
はい、
遠藤です。
はい、遠藤さん、
と秋らしいことをしてらっしゃいますか。
僕もそうですね、スポーツ、サッカーしました。
お、サッカーすごいですね。
怪我しました。
怪我した危ないですね、大丈夫ですか。
大丈夫です。
はいはい。その他には何かありますか。
そうですね、うん、秋らしいことですよね。
うん、
してないですね。
してないです。
ためた割に。
サッカーは、ね、あれですか。でも学生自分からなさってきたらそんな感じなんですか。
そうですね、はい。
で、どっかの、このファンだったりとか、ここの一押しのチームとかあったりしますか。
は特にないですね。
特にないですね。全然サッカーやってるじゃん。全然サッカー今日関心も何もなさそうじゃない。だって大丈夫かしら。まあまあ、でも自分がね、そうやってそういうダイエットなさるとかね、スポーツ好きでなさる分には素晴らしいと思いますね。今後とも頑張ってください。はい、さあ、お客ちゃん、じゃあお礼を言って帰ってきてちょうだいよ。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。いつもご協力どうもありがとうございます。さあ、そんなこんな、どうもどうも、拍手もいただいてどうもありがとうございます。そんなこんなでね、学園名物今日のインタビューのコーナー終わったところで、 CM 続いてエンディングにさせていただきます。では CM でこちら。
おお、兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
談東映自動車。
どうも、サマムンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町、楽大。
どうぞ、よろしく。
389回87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあくちゃん的にいかが。
はい、今日もすごく楽しかったです。
ありきたりのコメントしましたね。
いや、なんというか、あまりその稽古中とかね、話せなかったんで、すごくいろいろお話聞けて、
あ、そこはな、聞いてるだけでも楽しかったらな、はい、別にそんな気の利いたことを言わなくたってな。それはそれでいいんだよな。はいはいはい、そんなことでね、まあ楽しかったということで違いないんですけども、さあゲストのお二方的にはいかがでございましょうか。
はい、はい、すごく楽しかったです。
はいはい、あなたも準備してくださいよ。
いや、僕的にも結構な手応えはあったかなっていう。
え、結構ななんですか。
手応えはあったかな。
はい、何リラックスしてるんですか。リラックスしてるの。マイク外しちゃって。
じゃあマイク忘れてました、
ね、忘れちゃったんだ。
完全に。
ああ、そうなんだ、はい、なんか自分のうちでラジオやってるようなでいるんじゃないのかなと思って。石井さん的にはもう一度。
あ、いや、うんと、あ、そうです、あっという間のお時間で、うん、すごく楽しく過ごさせていただきました。
そうですか。でもなんかちょっと一度見てみたいわ。どんな芝居をなさるのかね。
ぜひぜひ、虜に。
虜になるか、そんな。なってみたいなと思わないでもないですけどね。はい、まあお芝居の方ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、さあそんな坂田さん、座長でございますけど今回はね、
はい、
さあいかがでしょうか。
まあ、今回やるということで、まあ、ここの3人集まってるんで、その3人を見に来ていただけたらいいなっていう意味で、ぜひ。
随分大人の発言じゃないですか。
はい、まあ、僕だけじゃなく ね、皆さんの力でできるものなんで。
さらになぞったな今な、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はいはい、そんなことで、阿久津が笑ってるよ。はいはい、そんなことでね、本日の楽しい放送はこの辺にさせていただきまして、次週11月8日火曜日放送は第2週目サブパーソナリティにアマネ夏、ゲストにはそんなアマネさんとともに12月の舞台でご共演の大角隆さんと、白井肉丸さんをお迎えし、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちらあってご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではお時間いっぱいということでね、ライブご中止の皆さんといつものようにご一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけども、さあアクッチャーそちらの皆さんご準備の方よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、なんかまだ喋り足りないとか優勝おいでるじゃないですか。大丈夫ですか。
大丈夫でしょうか。
体操とか必要ですか。これ
いや、もうその必要ないです。もう番組終わっちゃいますんで。はい、ただ最後に元気で皆さん来週とだけ、ご賞を願いましたら幸いでございます。よろしいですか。はい、じゃあ皆さんもご一緒に、ゲストの皆さんもね。それではそんなことなぜかくだい FM ではまた
来週。
はい、観光編の人置いてて飲みましょう。
ねえ。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。